おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析エキポッドキャスト、第1089回はライブ回としてみました。久しぶりで、本当に久しぶりです。はい、今これをだから聞いている不思議な気持ちになっている人もいらっしゃるかもしれない。まあいらっしゃらないことになってますけど、まあこれもう抜き打ちっておかしいよね。テストやってるわけじゃないから。まあ突然初めて見たみたいな感じですね。まあたまたま聞いていたら、なんじゃこれはと思っていただければいいかなと思います。しかも今日は短めに切り上げようと思っております。でね、今日の一応日付を言っておきますね。11月14日、埼玉県民の日だったと思いますね。木曜日、朝の7時23分です。こういう風にバックグラウンドミュージックも聞こえてくるんですね。これ後ほど多分録画の方をですね、公開するという風にしますので、別にライブで聞いていただけてなくても残念があることは何にもありません。気分なんでね、時々やるよっていうことです。お礼とお知らせがありまして、タスクシュート手帳が、ありがたいことに無事完売いたしました。実はね、おめでとうございますって言いそうになるんですよ。お前当事者だろって感じなんだけど、あまりにもこれはいろんな方に手伝っていただいて、私がやってることがとても少ないので、タスクシュート手帳の完売は、なんかおめでとうございますって言いたくなるんですけど、そうじゃないですね。私はありがとうございますという方の立場ですね。はい、ありがとうございます。で、完売。まあ、ちょっと想像しなかったです。ほとんど1日ちょっとで完売して、あ、これは、実はすごく大人気なんじゃんということが判明いたしまして、ちょっと驚きでした。のタスクシュート手帳を入手されるのは残念ながら間に合いませんが、だってもう、今日14日ですもんね。17日にはタスクシュート手帳術の会を開催します。でもね、これ、来ておいていただいて、サンプルをご覧になってですね、あ、こういうのが自分の手元に届くんだなというふうに、この回を使っていただいてもいいと思いますし、まあ、第2弾は当然、もうこんなに早く完売した以上、なるべく早く第2弾を、企画いたしますのでですね。しかもそれは少しは変えますから、ぜひそのフィードバックのためにも、17日に、ご来場いただけるとありがたいです。はい。まあ、オンラインでもね、参加できます。今ライブで聞いてくださってる方が一人はいらっしゃるので、もしよろしければ、このコメントは全体に公開されてしまいますけれども、全体に公開されてみたところで、最大多分30人の目に触れるかどうかなんで、気にせずにですね、コメントなり、ご質問なりいただければ、私も対応させていただきます。ただそれが対応できるような、つまり私これね、使い方がまだよくわかっておりませんからね。対応できればやります。はい。今日はですね、もう本当短く切り上げようということで、私は、構図化っていうんですかね、ディレクタンティストだよっていう話をちょっとさせていただこうと思っております。まあ、つまり精神分析家じゃないですよと。最近ですね、ブレヒト、劇作家ですね。私もブレヒトの作品って2、3作、上映で見たのは一つだけあったと思うんですけど、すべてをほぼ忘れてしまったんですけど、まあ、大学時代ですね。私、D.H. ロレンスゼミ、チャタレー夫人の恋人を書いた人のゼミにいたので、どういう経歴だよって思われるかもしれませんけどね。まあ、そういう人間でしたから。お好み恵子さんがなんか D.H. ロレンスを大学時代愛好されてたということで、やっぱ精神分析ってそういうところあるよなとは思いますけども、まあまあ、そんなようなことです。でも私は分析家ではない、臨床心理士でもない、公認心理士でもない、それらを目指す気もない。それどころかですね、心理史的なものは何も持ってないです。唯一持ってるのは大学の心理学士というやつですね。それはただ心理学部出たってだけです。ちなみに日本で出てる大学は英語学部ですね。英語学科か。でもあれは外国語学部ですね。はい。まあ、そんなところを出てきている。めちゃ人文系で。しかも何の資格もないです。僕の持ってる資格といったらですね、若干多分取ってたと思ったんだけども、記憶が定かでない上に、ライセンスすら失ってしまった。つまりライセンス証を捨てたっていうか、なくしたんで、もうわかんないスキーの2級とかいうやつと、あと、多分どっか探せばきっと見つかる英検の2級。まあ、これは資格と言えるのか、それって感じの。これしかないですから。 本当に。この無資格で生きていけるよということを、実証したくて生きてるような、いや、そんなこと別に実証したくはないんだけど、実証して生きていますと。これは言えるようなと思うんですよね。無資格でも人は生きていけます。なんなら家族も養います。まあ、それは、ラッキーとかありますよ。でもそんなこと言ったら人生ラッキーとかありますからね。だから、めちゃラッキーと思っていただいてもいいです。ラッキーを売りにしてるような人間。まあ、別にラッキーを売りにしてるわけじゃないですけどね。そんなに、くじとか引いてもまず外れるんで、そんなに幸運とは思えないですけど、まあまあ、無資格で生きてきました。で、だから、構図か、ディレッタンティストなんですよ。私、対象関係論とか言ってますけど、対象関係論について喋る何の資格もないですよ。これは非常に大事なことだと何度も僕言ってるんですけど、あ、なんかね、ここでブッドの異化効果っていうのと何か関係があるらしいんですよね。これは参加チャレンジの参加者さんに指摘いただいて、あ、そういうもんかと思いながらちょっと考えてたんだけど、厳密にどういうものなのかというのが、つまりこのことと私とがどう関係づくのかというのが、パチッとはまらないんですけれども、なんかこう、そういう観点もあるかと。まあ、どういう観点もあるんですけどね、別に。ただ資格がなくて、好きなことくっちゃべってるっていうだけっていう意味ですから、極端に言うと私の生き方っていうのはね。ただそれでも生きられますよっていう。これはいいと思うんですよね。だって、資格を取らなきゃ生きられないよりは楽じゃないですか。この方が。で、正しく生きなければいけないよりも楽じゃないですか。この方が。まだお前50年だろって言われるかもしれないですけど、まあ、50年ですからね。あと、今日明日にもバタッと死にそうな気配は今のところないんで、多分、まあ、なんとかなるんだって言っていいと思うんですよ。30代の時はちょっとまだはばかられたんですよ。なんか38でバタッと死にましたっていうことになると、いや、やっぱああいう生き方ダメなんだよって言われるかもしれないけど、まあ、50過ぎればね、まあ、よしとしていいんじゃないかなと。まあ、あとは、なるべく長生きしようぐらいな目標を持ってんですね。このまま、なるべく長生きしようと。何者にもならず、何の資格も持たず、なるべく長生きしようと。で、なんか、それでもこうね、ギリギリでしたっていうのもちょっと良くないじゃないですか。なんかこう、ね、どこに住居を構えてんだかもわかんないけど、とにかく妻子とも離れ離れになって、ギリギリ、なんとかかんとか長生きだけはできましたっていうのは多分、みんな納得されないと思うんで、ごく平凡に暮らしました。これはいいと思うんですよね。だから、何でしょうかな。勝ち組ではないんだけど、別に。勝ち組が、の定義がわかんないんですけどね、僕にはね。なんとかなります。っていうことを示せればいいんじゃないかと。やることは時々でどんどん変化してしまえばいいんだと思うんですよ。要するになんとかかんとかやりきれればそれでいいんじゃないかなって感じがするんですよね。まあ、その割にやってることが10年一日のごとくタスクシュートだったりもしますけど、それはたまたまなんですよね。で、今だってタスクシュート手帳とかかつて考えもしなかったものを、まあ僕が音頭取りはほとんど何もしてないんですけど、まあそういうものでもやってるわけですから、なんとかなる。なんとかしようと思っていれば多分なんとか。みたいな。そういうふうに、言い続けていきたいと、まあ。信用できないという人もいっぱいいらっしゃるとは思うんですけど、それを信用していただくために、だって信用した方が楽ですから、私いっぱい資格取って損しましたってことは別にないと思うんですよね。その分なんかいいことがあるかもしれないじゃないですか。まあ、ないんですけどね。で、精神分析についても私は無資格。カウンセリングについても私は無資格。で、タスクシュートはね、これは今は僕らの方で資格を発行してるんで、僕自身はその資格を持ってない。この話もね、意外と面白いんですよね。意外と笑えないところで、ヒットラー最後の12日間という映画が、これは多分かなりいい映画だったんで、僕見たんですけどね。その中でね、あの人最後に、なんか女優さんと結婚するじゃないですか。有名な女優さんとね。あの結婚式の時にね、出生証明書っていうのが、とんでもないですよね。でもナチズムのドイツでは、あれをやったのはヒトラーですからね。いるんですよ。なんとかアリア人の証明書みたいな。で、ヒトラーに提示を求めるという、非常に笑えないシーンがあって、でヒトラーがそれに、ちょっと戸惑うんですよね。持ってないという、いうような話なんだと思うんですよ。発行者はね、発行する資格証を持ってないんですよね。フロイトは精神分析家の、 認定証を出した人ですけど、彼は多分生涯それ持ってないですよね。自分に第1号を与えるって考え方もあると思うんだけど、家元制度ってそうなんですよね。発行者は、資格を持たないみたいなね、不思議な現象が起きるわけですよ。まあ不思議じゃないっちゃ不思議じゃないんですけど、これって面白い話ですよね。こういうめちゃくちゃカチッとしたエディプスの世界では、お父さんは自分が最も由緒正しいお父さんであることを証明できない。人には証明させるくせにね。こういう盲点っていうのが僕は非常に好きなところがあるんですね。で、私はそういう盲点じゃないですよ。私はただ組織の中に認定されない人間なんですよ。そういう人間って絶対いるじゃないですか。昔の明治政府の言葉で言うと、末路はぬ民ですよね。あれは天皇陛下が、あなた日本人よっていうことを証明するってことに、すごいこだわった時代があったわけですよね。もっと古代なんだと思うんですよね。末路なんてことは、言葉は、非常にこう、古典的な和語なんで、まさにこう、そういう話だと思うんですけども、末路はない。私は末路得ない人間なんですよね。多分。こういう人間が、理事にいるっていう教会を私は面白いと思っているんですよ。末路得ない人間。で組織で働けないんですよ。で、要するにお父さんの言うことを聞けないと言ったらいいと思うんですよ。そういう人間は自分がお父さんになるか、まつろうことができず、流浪してしまうか、風天の虎さんみたいなもんでね。あの人お父さんなんだけどね。お父さんっぽい人間なんだけど、実はお父さんにはなれないんですね。ああいう人はね。まつろえないんですよ。あれは。うん。みんなにこう、非常にこう、なんていうのかな。少なくとも低く見られる。でもその低く見られるところに自分の生き方があるみたいなね。そういう感じなんですよね。僕もこれは本当、つくづく思います。で、この話をいつまでもしていると、しょうがないので、今日はちょこっと話をしておしまいにするんですけど、私が最近言ってる二者心理っていうのはですね、ものを現象学的に見ましょうってことなんですよ。この世に客観はないと。もうこれは僕の信念みたいなもんで、わかんないですけど、でも僕はこの世に客観はないと思ってるんですね。僕から見える風景しか私には絶対見えないというふうに信じてるんですよ。だから、それこそ本当のことはわからないんだけど、本当のことがわからないかどうかも本当はわからないっていうふうに言いたいわけ。現象学っていう考え方が哲学にはありまして、目の前に見えてる、こういう時なぜかリンゴなんですけど、リンゴは本当にリンゴかどうかは証明は不可能だと。ものすごくよく作られた合成リンゴっていう言葉があるんだけど、だけどそれって結局リンゴじゃんって思うんですけどね。でもものすごくよく作られた合成リンゴはリンゴじゃないんですよ。そんなことしなくっても、すっごいうまく作った、粘土細工のリンゴってどう見てもリンゴなんで、見ただけじゃ絶対騙されますけどね。でもまあ騙されてるわ。それはね。あくまでも。で、僕その話に夢を持ってきますよね。夢の中で見るリンゴはもうリンゴだって信じてるじゃないですか。で、それがリンゴじゃないことが分かったときは夢から覚めちゃうんで、夢ってのはそういうもんなんで。つまり僕らは、まあ、クオリア言う話もそうなんですけれども、現象学的には自分が信じたものを現実だと受け止めてしまわざるを得ないみたいな言い方になると思うんですね。で、僕はそういうもんだと思ってるんですよ。ただ、でも我々は多分なんですよね。多分現実に生きているから、多分現実の要求に、多分従わなきゃいけないんですよ。多分ね。で、こういう観点を取る限り、ある人のことを客観的に、あの人はこういう人だっていうことは言えなくなるんですよ。あの人は、自己愛が強いとかって、そういう人だ、自己愛性の人だっていうのはおかしいわけですよ。あの人は自己愛性が強いと、今この瞬間には私の目には映ってるっていうこと以上のことは言えないんですよ。常にそうなんですよ。で、これってなんか普通だって考えられるかもしれないけど、ここにすっごく抵抗が発生するはずなんですよね。例えば、いや、私はひどい親に育てられたんだって言うじゃないですか。で、これは、私は、これに対してあなたはひどい親に育てられたと今思っているっていう言い方をすると、相手の人は傷つくから言えない。こういう問題が、あるはずなんですよ。現象学的に、人とやり取りしようとするとですね。 ここに転移的なものって絶対出てくると思うんですよね。これを言うと、これを言った人は毒親の味方をしている人に見えてくるはずなんですよ。まあ見えてこないように気をつけられるかもしれないけど、見えてくるようになっていく、そういう力が働き始めると。で、ここから僕らは逃れることはできない。つまり相手の人の主観的な見え方から僕らはそこに登場してしまった瞬間にもう逃れることはできないんですよ。だから過去の人物とか漫画の中の人物についての人格解析するとかいうのはルール違反でちょっと嘘臭くなっていくわけだと思うんですよね。まあそういうことやりますけどね。でもね、だって小此木恵子さんだって精神分析的に映画批評するぜみたいなことをやってるんで、あれまさにこういう観点を取れば厳密にアウトじゃないですか。まあでも小此木恵子さんは精神分析学会の会長やったぐらいの人だからね、そういうのはいいのかもしれない。でもそれって自己愛っぽいよねっていう感じもしますよね。でもまあ僕ごときがそこにくちばしを挟む理由はないわけです。なぜなら私はディレクタンティストだから、何の資格もないから、分析家ですらないか、ペーペーですらないか。でも逆にね、ペーペーですらないから何言ってもいいんですよ。これも僕のポジションなんですよね。僕ごときが小此木恵子さんに、ケチをつけることは全然できる。これがそこら辺なんですよ。そこら辺の人の特権なんですよね、と僕は思ってるんです。もう思うだけなら自由ですからね、こういうことってね。その言い方は非常にずるくなってしまうんだけれども、でもだからちゃんとしたものとして受け入れられることはないっていうところが、ちゃんとしてなくていいっていう特権と表裏一体だと思うんですよね。考えてみればですね、フロイトが精神分析家とはという証明書を持ってたのか持ってないのか知りませんが、持ってなかったとして、それは当然なんですよ。なぜならばあれは公認されたものではないんで、勝手にフロイトが始めたもの。現にナチスドイツでは彼は単なるお尋ね者になっちゃったじゃないですか。それはひどい話ですけど、でもやっぱり、公認はされなかったんですよ。彼はついに国家にはね、公的には。公的に公認するってことは、常に権力ってものが絡むわけで、権力ってのはつまりお父さんだってことですよね。あの時代のお父さん、中のお父さんはヒットラーなんで、国父とか言ってましたもんね。だから、そういうことになっちゃうんで、こういうところから抜け出たいという意識を、まあ、その辺の話ってなんかジャック・デリーだって人がすごくある意味哲学的に追求した感が私には感じられるんですけどね。でもまあそれも非常に構図化的なもの言いなんで、ここを僕はいつも言いたいわけ。僕は常に構図化だから、間違ったことを好き勝手言うぜみたいな、好き勝手にやるぜみたいなところがあるんですよ。こういうものだと思ってこれを聞いてほしいんですよ。これは正しい公的には絶対認められないというポジションの人が好き勝手に喋ってるものをあなたはわざわざ聞いてますっていう、そういうポジションなんですね。このポジションを取ることの意味ってのが、つまり日常生活なり会社に行った時なり、自分が好きにものを考えたり言えたりするというポジションを確保するために、そのためには人にその自由を常に与えておくということが大事なんですよ。大概の人はこれが嫌だと僕は思うんですよね。だって親が子供を好きに扱っていいはずがない世界に僕ら一方で生きているわけじゃないですか。当然ダメですよね、それはね。でも当然ダメだというのは公的に認められている話なんですよ。ここが怖いところなんですよ。僕らからすると、僕らみんなからして怖いところだと僕は思うんですよね。これには逆らえない言い分って世の中にはあるわけですね。最近はハラスメント系のことってのが全部そうなりつつありますけど、この言い分には逆らえない。こういう人を傷つけてはいけないというのがあって、でもそれをやり始めればやり始めるほど僕らは自由を失っていくんですよ。好き勝手にやるぜってのが許されなくなっていく。いっぱいバッシングされてるじゃないですか。なんか文春とかなんとか法とかでバッシングされてるじゃないですか。これはすべてその言い分には逆らえないという言い分とに、の尾っぽを踏んだからそういうことが起こるわけですよね。私はこれを固くなに、なんていうの、尻尾は踏むぞって言ってるわけですよ。危険なんですよね、こういう発想っていうのは多分ね。ただ尻尾を踏むのも X でやるほどはさすがに僕もナイーブじゃないので、ここで喋る、でもここでライブで喋っちゃうみたいな、そういう、なんていうんですかね、そういう危うい橋を渡り続けて生きていきたいと思っているわけですね。 まあだからね、どこかで爆発するかもしれないんですよ。でもこの爆発感というものと全く無縁に生きることは私はできないだろうなと思いますね。どんなに用心して生きていっても、いずれそれは脅迫症的な生き方になってしまうのがせいぜいであって、やっぱり、大手を振ってこういうことをやっていってる方が、私としては精神衛生上はいいかな。この精神衛生は、私はめちゃくちゃ大事だと思ってますからね。で、今のような話はすべて、まあ、イカ効果みたいな話なのかもしれないんですけど、僕がその言いたいことはですね、もっともっとこう、僕の言いたいことはですよ、イカ効果とはまた別に、もっともっとこう、二者心理に二者心理に寄せるということ。つまり、私の目から見た、私と親の関係は、私の目から見た親でしか絶対ない。つまり、心的現実でしかないってことですね。こういう観点が二者心理というものを、に向かっていける道なんじゃないかなと思ってるという話です。私の親は、私に冷淡だったのかどうかは、わからない。というか、多分そんなことはなかった。実際、私の親が育てたにもかかわらず、私はこういうふうにラッキーで、私の肉親はそうでなかったっていうのを不思議だって話をかつてしたことがあるんですけど、実は不思議じゃないんですよ。私にとっての親と私の肉親にとっての親は別人なんですよ。だから、親がどう見えるかということは、私にとってしか私にとっての事実はないわけですよ。これを、でも、大概、他の人にとって同じように認識してほしいって僕らは考えがちじゃないですか。特に難しい親子関係を持っていた人は、私の親は本当は見た目とは違う人なんだって言いたいわけですよ。言いたくなるわけ。ひどいことをしていたんだと。でも他の人にとっては違うっていうことは現実にあり得るんですよ。他の人にとっても私にとっても同じであるという、それは客観になっちゃうじゃないですか。そのような事実はこの世の中には僕はないと思うんですよ。だからこれを言っていくと、私にとっては父親は不倫した親だが、別の人にとっては不倫してない親だってことになりうる。でも僕はですね、それはありうることだと思うんですよね。どっちかだろうって言われるかもしれないけど、そうだろうかって思うんですよ。例えば不倫した、奥さんの子供にとってはどうなんだ。ものすっごいひどいかもしれないし、ものすごい大事なのかもしれない。あるいは両方なの。しかも不倫した後にその人と結婚してるってことになったら、一体どうなるんだろうっていうようなことを考えていくと、やっぱり僕は客観的事実っていうのは、まあ、そんなものはないとされる方にコンセンサスが来てますが、でも客観的事実がないっていうことを突き詰めてしまったら、世の中のハラスメントとなんとか法はほとんど成り立たなくなるんじゃないかなとは思うんですよね。でも世の中はハラスメントと何々法は成り立たせてますからね。つまりそれは世の中に客観があるって信じている方の優勢度が決して弱くはないっていうことを、まあ意味している気がするんですよね。そこは一者心理学だと僕は思うんですよ。私は例えばですよ、例えば親子関係において難しいことがいっぱいあったと、トラウマで、私の心はこのように苦しんでいる。これは完全に一者心理ですよね。その人の中にある心が、その人の現実によって、こうこうこういう圧力を受けて、こうこうこういうふうになっていると。でも、そのような事実を見に行くためには、私はその人の心の中に入っていかなければならないんですよ。一緒に夢を見るしかないという言い方をすると、ここに心的現実に誰が共有するってことになってしまいますよね。そうすると客観ってものは失われざるを得ないんです。大体においてすでに私がそこに入っちゃいますから、入ってしまった瞬間にその人の心の状態変わりますからね。前はそうだったかもしれないけど、今は変わってしまう。この今は変わってしまうっていうのをしかし成り立たせないんだったらですね、カウンセリングなんて多分ほとんど意味なくなっちゃうじゃないですか。実際ほとんど意味のないカウンセリングって起こりうるじゃないですか。例えばずっと沈黙してるっていうのは無駄かっていう、話せば 何かが良くなるって言ったら、10回も20回も沈黙してるというのは無駄だってことになるんですよ。でもほとんどの時間は沈黙で占められていたみたいな記述っていうのはですね、精神分析でしょっちゅう出てくるんですよね。で僕も自分が体験してみて、僕はやっぱりもったいながるし、そこまでではないんで、 何がどうそこまでではないのか知りませんが、そこまでではないんで、カウンセリング中沈黙してたなんてことは一回もないんですよね。でも僕は沈黙のよりも喋った時の方が有効だったとは考えにくいんですよね。自分自身の経験からしても。結局それは私とその一緒にいた人が、一緒にいる人は私のカウンセラーですけど、私のカウンセラーと私が同じ空間にいて、同じようなことを考え始めているということ自体が何かを変えていくからなんですよね。私の例えば親に育てられた体験を変えていく。それって変じゃないですか、本当は。つまり客観というものを言ったら、育て方変わらないだろうってことになりますよね。一緒にいて黙っているだけで、なぜ親にどう育てられたか変わるかと。でも私の心の中では、つまり私を取り囲む現実の中では、それは変わっていくんです。私は心の中に今生きていると思っているので、それは変わっていくんですよ。私の心が変容すれば、現実は全て変わってしまう。そのような事実が、なんつうんですかね。今のような話は、いわゆる個人主義的な、いわゆる物質文明的な観点を取ると、ものすごく変な話になってしまうんだけど、でも私はマトリックスをみんなが見たと。見て、しかもあれにだいぶ喝采したということを考えてみるとですね、私たちが心の中で生きているっていうこの観点、そして心は変容してしまうという観点、で、心が変容すれば、心の中で生きている以上、私たちはどういう現実で生きているかは変化してしまうというのは、受け入れられるんではないかというふうに、今は考えていますね。ありがとうございました。